สวัสดีครับ2025年の2月22日土曜日現地時間の午後2時今日もタイ・サムイ島在住のパーソナリティがお届けしていきます。はい、今日のトピックですが、ここ数日結構ネットのニュースでもにぎわっている、良くない意味でにぎわっているミャンマーの国境での詐欺ですね、強制的に詐欺に加担させているというニュースについてお話ししていきます。今ちょっと Google で、そのニュースについて検索をかけてみても、ミャンマー国境の特殊詐欺拠点に宮城県の高校生以外にも女性含む12人の日本人かという、これは、TBS の、タイトルですね。そしてテレ朝ニュースは、ミャンマーの国境警備隊日本人監禁の詐欺拠点を封鎖というタイトルも出ています。国境警備隊って何でしょうね。おそらくこの地域って軍事政権とか、なんて言うんですよ、そのまともな治安部隊みたいなのかしっかり機能していないはずなので、国境警備隊って何なのかなというふうに思いました。他にも FNN プライムオンラインのタイトル見出し、なぜ日本の高校生がミャンマー詐欺拠点で監禁生活とかですね。あとは、グーニュース、ミャンマー外国人特殊詐欺、日本の準暴力団チャイニーズドラゴン関与か、などなどですね、こういった見出しが検索すると出てきました。これは結構ひどいですよね。で、中には、未成年、高校生とか、女性までいるというのもニュースに上がってきていますが、皆さんそもそもね、このニュースどうでしょう。ミャンマーということで、身近ではない国ですよね、私たち日本人にとって。なので、ちょっとこのミャンマーという国に関してまず紹介をお話をしていきたいと思います。ぜひですね、余裕があったらマップとかで、地図とかでミャンマーどこにあるかなというふうに検索していただきたいんですけれども、以前はこの国ビルマと呼ばれていました。地理的には東南アジアにあって、僕が今住んでいるタイのすぐ隣にあります。面積は多分タイと同じぐらいなんじゃないでしょうか。人口としては5000万人以上いると言われています。タイの人口が7000万人なの で日本が1億2000万とか3000万とかですよね。なので、そこそこ人口がいる国というふうに言えると思います。ただこれ厳密には掌握なんですかね、きちんと数えきれていないと思うので、もしかしたらもっと多いという、ちゃんと数えたらね、もっと多いかもしれないです。で、ミャンマーといえば、アウンサンスーチーさんではないでしょうか。アウンサンスーチーさん、スーチーさんは民主化運動の指導者で、だったんですけれども、ミャンマーっていうのは長らく、軍事政権が続いていたんですよね。で、今から15年ほど前、2010年に軍事政権が解散して、でその後、2015年から2016年にかけて選挙によって選ばれた政府が樹立されました。でもちろんスーチーさんもその政府の要職に就任したわけです。ただ背後には引き続き軍っていうのは大きな力を持っていたというふうに言われています。でこの、じゃあ軍事政権が解散したっていうのも、軍がね、その国際世論の批判を避けて、逆にその国を開いて経済をグローバル化させていくことの方が利益があるんじゃないかっていう目論見もあって、あえてその軍事政権っていうのは解散して、でじゃあ、民主化政権にやらせてみようじゃないかみたいな形だったというふうにも言われています。で、そういった形で、5、6年ぐらい続いて民主化政権が続いて、政府が続いていたんですけれども、2021年に また軍がですね出てきて、スーチーさんとか軍政府のトップの指導者を拘束して、また軍事政権に戻っちゃったんですよね。まあ、クーデターを起こして軍事政権に戻ってしまいました。でこの時に軍の背後には中国とかロシアのバックアップがあったというふうに言われています。なので、再びその軍事政権に逆戻りしてしまったわけなんですね。これによって一時期はね、国を開いていろいろな国との経済交流とか、あるいは援助なんかも盛んに行われていたわけなんですが、またその軍事政権に戻ってしまったことで、日本をはじめとする主要国による経済制裁がまた始まりました。でちなみに軍事政権って聞くと日本人にはあまり馴染みがないですよね。ただですね、僕が住んでいるタイも何気に一昨年2023年まで軍事政権だったんですよ。2014年からおよそ9年間タイも軍事政権が続いていました。それ聞いたら驚くかもしれないですけれども、タイって結構皆さん旅行に来る方も多いですよね。ただタイの場合はちょっと事情が異なるんですよ。タイの場合ね、軍事政権といってもあくまで国家元首は国王なので、軍といえども自由にはできないんですよね。国民に対して、いろいろな勝手なことはできないという事情はあって、なので皆さんがイメージする軍事政権とはちょっとタイの場合は違うかもしれません。でしかもタイの場合はこの軍によるクーデターっていうのがたびたび起きているので、国民からするとまたかみたいな、なんかまたやってるよみたいな感じで、実際になのでその軍事政権の間も一般のその生活は特段変わりなく過ごせていたっていう、タイの場合ちょっと特殊な事情が、あります。はい、じゃあちょっとですね、話をミャンマーの方に戻しまして、それも踏まえてミャンマーの現在の情勢ですが、もともとそのミャンマーっていうのは多民族で紛争が絶えない地域でもあったんですよね。でスーチーさんをはじめとしたその民主政権が確立していた時っていうのも、その間でもそのロヒンギャ族というイスラム教の人たちへの迫害っていうのが表面化して、これもニュースになっていたので皆さん聞いたことあるかもしれないです。なのでミャンマーその一時民主化したと言っても、それはあくまで主流派のマジョリティのための民主化で、マイノリティ、さっき言ったロヒンギャの人たちとか、他にも少数民族がいるんですけれども、そういった方々に対しては変わらず迫害、されていたんじゃないかという状況です。で、なのでそういった中で、軍がクーデターを起こして今政権を掌握をしてはいるんですけれども、ただ実情としてその勢力というか影響が全土には及んでいないようです。ミャンマーの各地で民衆が独自に蜂起して、そういった意味で軍の影響が及んでいない地域もあるというのが現在のミャンマーの情勢でもあります。昨今ニュースになっているこの特殊詐欺が行われている場所、拠点なんですけれども、ミャンマー東部、そしてタイとの国境の町ミャワディというところにあったそうです。ミャンマー東部タイとの国境の町ミャワディ、ちなみに、タイ側はメソットという、町ですね。はい。で、その地域がなのでおそらく軍事政権の影響が、及んでいない地域、つまり、言ってみればもう完全に無法地帯ですね。でそこに中国人の、マフィアが、目をつけて、でなんなら、現地の武装勢力と手を組んで、詐欺の拠点として、確立したんじゃないかなというふうに思います。で、その詐欺を働くにはね、 当然その電力というのが、まあ、ネットでおそらく詐欺してるんでしょうから、電力が必要になるんですけれども、この電力に関しては、ミャンマー、あとこれカンボジアとかもそうなんですけれども、一部タイから電力を融通してもらっています。まあ、なので、まあ、そういった環境もあって、このタイに近いタイ国境の町ミャワディでこういった詐欺が行われていたんじゃないでしょうか。でもちろんこのミャワディ以外にも、例えばミャンマーの北東部、タイから見たらチェンマイとかチェンライの北の方にあるんですけれども、そういった地域もやっぱりその軍事政権の影響っていうのは及んで届いていなくて、中国人マフィアが設立したカジノの街、まあ、ここでもやはりね、違法のオンラインカジノを運営しているっていうふうに言われています。はい。で、まあ、今話題になっているこのミャワディの監禁詐欺事件っていうんですかね、これ、まあ、どうやってそこまで日本人とか外国人とか、あとは中国人とかね、運んでるかっていうと、まあ、ネット上ですごい条件がいい仕事があるよっていうふうに情報を流して、で、まあ、それに応募してきて、でタイまでやってくるんですね。まずでタイの空港に到着したら、そのままパスポートとか持ち物を回収して、でミャンマー国境まで連れていく。つまり、まあ、今回の話で言うとメソットという町まで連れていくわけです。でそこから、まあ、通常当然国をまたぐにはちゃんと出国っていう手続きをしないといけないんですけれども、まあ、これ拉致監禁なので、正規のタイ出国手続きを得ずにミャンマー側へ連行するという手法だったようです。この現場では、まあ、暴力を振るって強制的に詐欺に加担をさせていたということ で日本人の拉致に関しては、日本の準暴力団組織のチャイニーズドラゴンですとか、まあ、そういった反社会的な勢力が関わっていたんじゃないかなというふうな話も出ています。まあ、ただここに来てですね、ちょっと展開があったというか、進展があったというか、この詐欺拠点がどうももう閉鎖されていっているようです。でこれなんで今になって、その、まあ、多分ねこれ しばらくずっとこの状態って続いていたと思うんですよ。でなんで今になってこの明らかになって、で、その閉鎖まで追い込まれているかっていうと、今月の初めですね、2月6日にタイの首相、ペートンタンさんという方がいるんですけれども、その首相、ちなみにこの方は前にクーデターで追い出されたタクシン元首相の、次女になるんですけれども、この方が今タイの首相で、その方が中国で習近平国家主席と会談をしました。でそれからこの大きく展開が変わっていった感じがしますね。まあ、おそらくは中国政府の圧力があって、タイ側にねこの問題をどうにかしなさいと、まあ、そのこれ中国人にとっても当然大きな被害があるわけですよ。そこでその中国人相手の、まあ、多分その詐欺とかオンラインカジノの運営とか違法な、ね、ものをしてたと思うので、なので、中国政府が そこを潰せというおそらく、圧力があって、でそれでタイ側も積極的に解決に動き出したんじゃないかと。まあ、タイがまずできることっていうのは電力の供給を停止することですよね。でこれもう電力の供給が停止されると当然活動自体ができなくなってしまったわけなので、まあそれもあって今まで監禁していた人っていうのを次々に解散して、でまあ拠点もどんどん閉鎖されていっているという状況なのではないかなというふうに思います。まあただね、この犯罪を主導していた人たちが、まあ、逮捕されたとか捕まったとかっていう話は聞きませんので、 まあ、何分先ほども言った通り、おそらくこの地域ってあの無法地帯なんですよね。なので、まあ、この詐欺を犯罪していた、あの主導していた人たちっていうのは、まあ、おそらくまた場所を変えて他のところで同じことをやるんだろうなっていう懸念があります。で、まあ、実際ね、これ、まあ、今はそのミャワディというところの拠点が話題になってるんですけれども、少し前までは、去年とかね、一昨年までは、まあ、皆さんよく聞いたのはカンボジアのシアヌークビルっていう町ですね。これ実は僕も去年半年ぐらいずっとシアヌークビルにいたんですけれども、まあ、そこが拠点の一つだったわけなんですよ。そこもね、まあ、本当にちょっとやばい雰囲気がありましたね。なんでそんなやばいところにいたのかっていうのはちょっとまた別にお話ししますけれども、もう本当にカンボジアとは思えない、なんか中国のマカオにでも来たんじゃないかっていうね、本当に、まあ、いろんなこのカジノのビルが乱立していて、で、なんか文字とかも中国語なわけですよ。でもカンボジア語、クメル語も書かれてますけれども、基本はその中国語でね、看板とか出てるんで、まあ、パッと見というか、目隠しをされてここに連れてこられたら、なんかカンボジアって分かんないんじゃないか、中国って思うんじゃないかなっていうぐらいの場所だったんですけれども、まあ、少し前まではそこが拠点の一つで、まあ、今もね、一部まだ違法なオンラインカジノ、中国向けの違法オンラインカジノっていうの運営はされているんですけれども、まあ、そういった意味では、まあ、こういったその詐欺とか犯罪を主導している、まあ、中国人とかっていうのは、まあ、また場所を変えて別のところで、やるんじゃないかなと、まあ、やらないでほしいですけどね、もちろん、いうふうな懸念があります。で、まあ、今この話題に上がっているミャンマーっていう国に関しては、なるべく早くね、公平な選挙っていうのが行われて、で少数民族にも配慮できる政権ができることを望みます。はい、ということで今日は昨今ニュースで話題になったミャンマーの特殊詐欺について、まあ、僕が知ってるそのミャンマーのことも踏まえてお話をしました。はい、ではご視聴ありがとうございました。サワディーカップ。